さあ、あと2時間です。まだ創世記です。じゃあ見ていきましょう。アブラハムですね。アブラハムに関するその記述というのは12章から具体的に始まっていきますけれども、アブラハムの名前が最初に登場するのは11章の26節です。これはテラの歴史であると言って27節から始まります。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランは父テラに先立って親族の地であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻を迎えた。アブラムの妻の名はサライだった。ナホルの妻はミルカと言った。ハランの娘だったハランはミルカの父、またイスカの父だった。サライは不妊の女で彼女には子がいなかった。テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロト息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルデア人ウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだ。テラの生涯は205年であった。テラはハランで死んだというふうに言うわけです。で、12章冒頭にアブラハムの、契約の、序書というか、神様がアブラムのところにやってきて言われたこの言葉が記されています。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されるというわけです。アブラムは主が告げられた通りに出ていった。ロトも彼と一緒だった。ハランを出たとき、アブラムは75歳であったというところまで、記されているわけですけれども、そうですね、この旅路に関して少しコメントを入れたいと思いますが、皆さんはアブラムに神様が何回飯を与えたのか知ってますか？私たちは12章の1節からのところで、神様が確かにアブラムをカナンの地へと召しているその姿を見ることができます。そうですね、アブラムのこの時の状況っていうのは、一体どういうものだったのかっていうことを考えるときに、私たちは聖書の中に興味深い記事をいくつか見ることができます。一番目はさっきお読みした11章の31節です。11章の31節。これはこう書いてありました。テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。これ、もともとウルにいたわけです。ウルというのは、現在のバビロニアじゃないですね。イラク近辺にあった町です。ペルシャ湾の方ですよね。で、そこにもともと住んでたわけです。そこから、この家族は、ハランに行くわけですが、ハランに行って、ハランで定住したのは、なぜかって言ったら、それは彼らがウルからカナンの地に出て行こうとしてたからなんですね。その途中でハランに立ち寄ったわけです。そしたらハランに住んじゃったわけです。なんで、 テラご一行はカナンの地に行こうとしたんです。最初にその答えは使徒の働きの7章に書いてあります。使徒の働きの7章、使徒の働きの7章を見るとステパノが私たちにこんな旧約聖書の歴史を教えてくれるわけです。兄弟並びに父である皆さん聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいたとき、これウルの話です。栄光の神が彼に現れ、あなたの土地あなたの親族を離れて私が示す地へ行きなさいと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出て、ウルです、ウルを出てハランに住みました。そして父の死後、神はそこから彼を今あなた方が住んでいるこの地に移されました。そのように書いてあります。面白いでしょ？何が起こってるんですよ？こういうことです。神様はアブラハムの前に2回登場してます。アブラハムの前に。一度は、最初はウルで。2番目は、2回目はハランで。創世記の12章の記事は2回目の記事です。ハランで語ったとき。でもその前にアブラムに神様はウルで現れてカナンの地に行けって言ってるんです。で、ステパノの言葉にあったようにここでも神様はアブラムに対してこういうふうに行きなさいと告げています。何言ってました？言ってたのはこうでした。あなたの土地、あなたの親族を離れて、あなたが示す地へ行きなさい。ところが、アブラムはどうしました？お父さんと、ロトと、一緒に旅をするわけです。ね。そして、神様が示す地に行かずに、ハランで途中下車するわけです。そこでハランが亡くなった後、神様が2回目に現れて、行けっていうので、ようやくカナンの地へと向かって旅をします。この時もまたロトを連れていくわけです。まあ、どこまでアブラムの従順をこれに見るのかっていうのはあまり読み込みたくないから、言及しませんけど、でもイメージとして私ずっと持ってたイメージっていうのはアブラハムってすごいな、こんな風に言われたらパッと行くんだなと思ってたわけですけど、実はあんまりそうではなかったわけですね。ちょっとこのことに気づいたときに私はアブラハムにとても親近感を湧いた持ったわけですけど、そこで持っちゃいけないって言われそうですけどもでもこのような形で彼の旅路が始まるわけです。アブラハムはカナンへと移住していきます。そこの間にはいろんなことが起こっていくわけですけども、その中でも例えば妻のサライに関する偽りであるとか、見ますが、そういったところ一つ一つの中で私たちはアブラムの弱さっていうんですかね、そういったものも見て取ることができるわけです。次に皆さんのノートに出てくるのはメルキゼデクに関するコメントというものがあります。これ創世記の14章出てきます。その前に13章ちょっと見ましょう。ロトとの間に少しいざこざがあり、まあ、ロトとの間にというよりもその従者たちとの間ですけれども、ロトは低地の方、これソドムの方に住むようにします。そしてそのロトが離れた後、神様はアブラムの前に現れて13章の14節でこういうわけです。 さあ目を上げてあなたがいるその場所から北南東西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるから。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるならあなたの子孫も数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだからと言って、神様はこの地をアブラムのものにするんだという約束をはっきりと与えられるわけです。アブラムはヘブロンに住むようになります。その後何が起こるか、戦いが起こります。そのことが14章の冒頭記されていきますけれども、でその戦いの流れの中でメルキゼデクという人物が登場するわけです。この戦争の過程の中でロトが財産を奪われ、そして非常に困難な状況に陥ります。そこでその話を聞いたアブラムのところに人がやってきて、アブラムは彼を助けるために戦争に関与していくわけです。14章の14節では、アブラムは自分の親類の者が捕虜になったことを聞き、彼の家で生まれて訓練された者318人を引き連れてダンまで追跡したというふうに記されています。そして、この戦争に勝利するわけですけれども、16節、アブラムはすべての財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々も取り戻した。そして17節、アブラムがケドル・ラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高く神の祭司だった。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ、糸高く神、天と地を作られた方より糸高く神に誉れあれ。あなたの敵をあなたの手に渡された方に、アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えたというふうに書いてあります。このメルキゼデク、この人物というのはとても重要な人物です。特に新約に入ってそのことというのは明らかになっていくわけですが、このメルキゼデクという名前、義の王という意味があります。メレクというのはヘブライ語で王という意味を持つ言葉で、ゼレクというのが義を表す言葉です。義の王。そしてこの人物はセレムの王、サレムの王書かれています。サレムの王。でこのサレムという町、これすなわちエルサレムを指します。神の町である。そしてしかもこの人物は糸高き神の祭司であると告げています。でこの神様というのは誰かというときに、天と地を作られた方だという話がされているので、間違いなく創世記の中に現れる創造された神、まことの神の話をしているわけです。つまりこの人物というのはこの時代においてまことの神の祭司として神を礼拝するものであり、その礼拝の対象はアブラムの礼拝の対象であった神と同じであったと言います。そしてこのメルキゼデクというのが高い地位にあったというのは、ここで起こっているやり取りを見ていくときに私たちははっきりと見て取ることができるわけです。アブラハムはメルキゼデクから祝福を受け、彼に十分の一を捧げる、そのことが記されています。で問題は何か、ていうか疑問は何かというと、一体これ誰ですかって話です。一体誰なのか。明瞭な回答は正直なところありません。 てかよくわからないとしか言いようがない。メルキゼデク突然出てきます。でヘブル人の手紙を見たときに、このメルキゼデクというのが非常に重要な人物になります。なぜならばイエス様が祭司である、大祭司であるというそのことがメルキゼデクに習う大祭司であるということに言われているから。祭司職というのはモーセの律法の規定の中においてはレビ人でなければいけません、ね、レビでないと祭司になることできないわけです。大祭司のましてなることができないわけですが、イエス様はレビ族ではありませんでしょ。ユダ族です、部族としては。なのでなんでイエス様が大祭司になることができるんですかっていう疑問に対して、その回答というのがメルキゼデクであるわけです。またレビ族の大祭司よりも優れた大祭司であるということの解決もメルキゼデクに習う大祭司だっていうところに出てくるわけです。なのでこのメルキゼデクという人物はとても重要な役割を担う、位置を取っている人物であります。で詳しいことはまたいつの日かヘブル人の手紙を見るときに考えますけれども、ちょっとだけ興味深い話してもいいですね。これが答えだって言うわけじゃないんですよ。答えは分からないです。メルキゼデク誰なのかと。でもロマンがあるなと思うのは、ロマン求めてもしょうがないんですけど、聖書に。でもロマンがあるなと思うのは、皆さんね、さっき私、さっきというか前の時間、ちょっと前の時間に話をしてたように、創世記の5章と11章の系図には、誰が何年生きたのかが記されています。ですよね。で、我々ね、もし本当に11章の系図にギャップがないっていうならば、とても面白い事実に気づきます。それは何かっていうと、アブラハムが生きていた時に、興味があったら計算してくださいね。アブラハムが生きていた時にセムがまだ存命します。セム、ハム、ヤペテのセム、ノアの息子。メルキゼデクはセムですかって言われたら、いや分かりませんとしか答えようがないですけど、セムだったら面白いなといつも思ってます。でもセムだったら、この方が、この神が全てを作られた方であるということを間違いなく知ってるし、この方がに仕える祭司であってもおかしくはないかなと思ったりはします。この当時、族長時代というのは、祭司職というのは誰がならなければいけないということを決められているわけではありませんでした。なので呼ぶ記もこの時代のことだって言われてますけれども、呼ぶ記では家長である呼ぶが生贄を捧げたりします。呼ぶは神の前に正しい人だったと言われているわけですが、ひょっとするとそのような人物というのがこの時代言われてなかったけれども、この聖書なんか具体的に出てこないけど、でも神様がどういう方であるのかということというのは明瞭に伝えられていっただろうし、そして少なくともこの11章に記されている家系の中にあって、神様がどういう方であるのかということというのは告げ知らされてきたことなんだろうなというふうに考えることができます。アブラハムが啓示を受けたのは、もちろん神様がアブラハムを選んだというのももちろん一番だろうと思いますけれども、でもこの啓示の中にアブラハムが出てくるということというのは一つ重要な要素なんだろうなというふうに思うわけです。15章の1節から22章にかけて約束の子が生まれるそのシーンというのが告げられていきます。15章ではアブラハムの契約の締結がなされます。そこで神様はアブラムの前に現れるわけですけれども、アブラムは一つ大きな問題を抱えてました。2節こう言います。神、主よ、あなたは私に何をくださるのですか。私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのですか。でしょうか。子供の約束があるわけですけれども、でも生まれないわけです。だから自分の奴隷の一人に自分を譲らないといけないのかと考えたわけです。 アブラハムは言った、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。すると御主の言葉が彼に望んだ、その者があなたの跡を継いではならない、ただあなた自身から生まれてくる者があなたの跡を継がなければならない。言って神様はこの子供子孫の約束をするわけです。アブラハム自身から、アブラハムから生まれるその子孫が星のようになる。で、何が起こります？有名な箇所が記されているわけです。アブラハムは主を信じた、それが彼の義と認められたというわけです。何を信じたんです？自分には必ず子供が生まれるんだ、信じたんです。自分の子供、他の人の子供じゃなくて自分の子供が後を継ぐ、それを彼は信じたわけです。主は彼に言われて、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルのカラダジのウルからあなたを導き出した主である。で、神主、私がそれを所有することが何によって分かるでしょうか。というと、神様は契約を結ぶ、儀式の準備をさせるわけです。私のところに3歳のお牛と3歳のメヤギと3歳のお羊と山本と鳩のひなを持ってきなさい。彼はそれは全てを持ってきて真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。ただし鳥は切り裂かなかったというわけです。動物が半分に切られて向き合いに向き合ってこう置かれるわけですね。こういう形ね、通路のようになってるわけですけども、なんでこんなことをするかというと、これは当時国家間で行われる契約の儀式であったわけです。本来ならば何が起こるか、本来ならば契約を結ぶ両国の代表がその2つに裂かれている動物の間を通って、そして最終的に立ち止まって最後のところで、その契約の調印をするわけですけども、なんでそれをするかというと、もしこの契約を破ったならば私はこの周りにいる動物のように引き裂かれても構わないということを、つまり宣言している、それを形を表しているわけです。で、その準備をさせるわけです。これ当時行われていたことだと言われています。ところがこの契約、その間を通るのは、この契約を結ぼうとする2社ではなく神様だけでした。なぜならばアブラムは眠ってたからです。つまり何を言ってるか、この契約というのは神様がご自分だけで守ると一方的になされた契約であるわけですね。それがこのアブラハムの契約だったわけです。アブラハムが何をしようがしまいが、神様はご自分にかけてこの契約を結んだので、この契約というのは必ずその通りになる。条件がないんです。無条件の契約である。そのことがここで見て取ることができます。読者を思い出してください。読者誰でした？出エジプト記の後、出エジプトの後の2世代目でした。こんなことが記されています。日が沈みかけた頃、12節。深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を私は裁く。その後、彼らは多くの財産と共にそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。そして4代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時まで満ちることがないからである。これ何の話してます？出エジプトの話してます。いつやってくれています？400年後って話をします。その400年っていうのは何代目って話をします？4代目って話をします。400年で4代って不思議じゃありませんね。間違いなくうちでは起こらないことですね。私、 50歳でおじいさんになりましたから、50ちょっとで50歳になりましたから、400年どころか1代目、2代目、3代目がそれぐらいで生まれてしまったので、400年どころの詐欺じゃないですね、一世代が。でもアブラハムの場合どうでした？アブラハムの一世代は何歳ですか？100歳の時生まれたわけでしょ、ね、なのでアブラハムから見るならば4代目っていうのは400年の話をしてるわけです。でまさにその通りにこの予言というのが成就するわけですが、なぜその時なのかという時にこう書いてありました。アモリ人の徒がその時にまでに満ちることがない。アモリ人というのはこのカナンの地に住んでいた原住民の一人です。一部族です。その人 国民って言ったらいいのかな。つまり彼らの罪が満ちて、その彼らを裁くためにアブラハムの子孫たちというのがこの奴隷の状態から解放されてくるんだっていうことをここで予言するわけです。ここでもまた意識は第二世代に向けられています。明らかにアブラハムにそのことが告げられていたわけです。もう一つ着目していただきたいことがあります。それは何か、18節見てください。このように書いてあります。その日主はアブラハムと契約を結んで言われた。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からタイガユーフラテスまで。これ皆さんどこからどこまでか分かりました？今のナイルからユーフラテスまで。私たちカナンの地、約束の地って考えたときにどの部分を想像します？今現在の、まあ、イスラエル、パレスチナ、もうちょっと広いぐらいかなぐらいまでしか思ってないかもしれません。ヨルダンの一部とかね、ちょこっとだけシリアとか。でも神様がアブラムに約束された地っていうのはナイル川からエジプトの川からユーフラテス川まで、アブラムが歩いた地すべてだあったわけです。でこれ成就した、したことあります？一度もないんです。成就したこと、こんな土地が。ソロモンが最も栄えた時代、最もイスラエルの領土が広かった時代でも、とてもではないですけど、ここまで広くはないわけです。全くもって。神様、いつの日か必ずこれを全うされるんです。なぜです？だってこの時に、この契約を結ぶにあたって、真ん中を通られたのは神様だけだから。だから神様、ご自分にかけて、相手がどうであろうとも、イスラエルが何をしようとも、何をしまいとも、私はこの契約を全うするんだっておっしゃられたんです。それゆえにこの約束は必ず起こるものであります。もう一つだけ。16章の一節でアブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかったって書いてあります。アブラムこの時70歳です。70歳だったんですが、アブラムの父テラは同じ年齢の時にもうすでに3人の子供を持っていました。アブラムは70で子供がいなかったわけです。簡単に言うならば、アブラムにはもう子供が生まれないというふうに考えられています。そんな中でアブラムは神様があなたに子供が生まれると言ったその言葉を信頼したわけです。ここに彼の信仰というのが見られるわけですね。でも残念ながらアブラムの信仰というのは最初からそれほど強いものではありませんでした。というよりもアブラム大丈夫っていうその不安を私たちに駆り立てられるようなことが起こるわけです。それは何かというと16章17章に出てくるイシュマエルのとの出来事、まあ、16章に出てくるイシュマエルの出来事であります。子供を生まれなかったサライはエジプト人の奴隷ハガルをアブラムにあてがいます。 2節でこう書いてあります。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れて、彼はハイガルのところに入り、彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を軽く見るようになった。今の話が出てくるわけですけども、何をしたんです？最初アブラムはこう思ったわけです。12章のところでもうすでにあなたの子孫がっていう話をされてました。でも子供が生まれない状態が続いていたので、神様の前に彼は立ってこう不満を申し開いたんです。子供を与えてくださらないので、私の子供じゃなくて私のしもべが私の相続をするんだ。神様は言うわけです。いや、そうじゃなくてあなたの子供が、言うわけです。でも子供が生まれないので、アブラムはサライの言葉に耳を傾けて、じゃあ目かけから子供を産みましょう、言うわけです。どうなります？サライに子供が生まれない中で、ハガルから子供が生まれます。その子供の名前はイシュマエルと名付けられるわけです。こんな言葉が主の使いから発せられています。11節、見よ、あなたを身ごもって男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住む。正直私が母親だったら、もうちょっといいこと言ってくれませんかって訴えかけそうな内容ですけれども、でもこれがイシュマエルという人物なんだと、そう言うわけです。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であったと言われています。悲しい現実は、神様の約束に完全な信頼を寄せることができずに、人間的な知恵に基づいて神様の計画を遂行しようとしたアブラムに対して、アブラムがもたらしたことはイスラエルの敵を生み出すことだと思います。イシュマエルの子供たちはこの後イスラエルの国を苦しめる近隣諸国になっていきます。これもまた神様の前に従順でない選択をしていく時の報いの一つであったわけです。こうした中で、それでもなお神様はアブラムに対する約束を全うしようとされます。アブラムが99歳の頃、イシュマエル13歳ですね。神様がアブラム前に現れます。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものである。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。そしてこう告げます。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからだ。私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民とする。王たちがあなたから出てくるだろう。私は私の契約を私とあなたのとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。私はあなたの気流の地、カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。また神をアブラハムに仰せられた。私はあなたは私の契約を守らなければならない。あなたもあなたの後の子孫も世にわたって次のことが私とあなた方との間で、またあなた方の後の子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を 切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となるというわけです。ここで割礼がアブラハム契約の印として与えられるわけです。アブラハムの契約に入っている者たちはこの契約の印を持たなければいけないというのが言われているわけですね。そしてさらに神様はこう告げています。あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるから私は彼女を祝福し彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり諸々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうか。さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。そしてアブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いでいきますように。何言ってるんです？要はイシュマエルでいいですよ。もうイシュマエルがいるから。神様言います。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産む。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。これ、何言ってるか、アブラハムの契約というのをイサクと同じように結ぶんだって話をしています。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。言わなきゃよかったですね、アブラハム。でも聞き入れられたわけです。必ず私は彼を祝福し、子孫に富ませ、大いに増やす。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民とする。しかし、私が私の契約を立てるのは、サラが来年の今頃あなたに産むイサクとの間であると。こう約束をしたわけです。アブラハムが割礼をしたのは99歳、イシュマエルが13歳の時だったことが記されています。ここでアブラハムの、あまりしっかりとしていない信仰を私たちは見たわけですね。神様がサラから子供が生まれるんだ、あなたの精子からあなたの子供が生まれるって約束したにもかかわらず、アブラハムとしてはいや、イシュマエルでいいんです。もう彼も99歳、さらに90歳、一体そこで子供ができるはずがないでしょう。そうアブラハム自身が考えたからです。神様は約束を守らないって思ってるわけではきっとないでしょう。でも非現実的な状況に立ち向かうときにアブラムはいやいや、それではなくてイシュマエルでいいんじゃないですかと提案するわけです。実際何が起こります？サラが身ごもるわけです。18章、そこではこんな記述が続けられています。主がマムレのカシの木のところでアブラハムに現れたと言います。これ面白いですね。神様が現れるんだということです。ヤハウ、主という言葉が使われます。彼が目を上げてみると、なんと3人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはそれを見るなり、彼らを迎えようとして天幕の入り口から走っていき、地に触れ伏した。彼は言った。主よ、もしもよろしければ、どうかしもべのところを素通りなさらないでください。そして食事をさせるわけです。9節。その3人たち、アブラハムに言うわけです。あなたの妻、サラはどこにいますか？彼は答えた。天幕の中にいます。すると、そのうちの一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻、サラには男の子が生まれています。こう宣言するわけです。そしてサラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、サラには女の月のものがもう止まっていた。サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょうか。それに主人も年老いた。 主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにというのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子が生まれている。というわけです。なんで神様はこんなことをしたのかっていうのを私はちょっと考えないといけないと思います。正直なところ、どうせ子供を産むんだったら、もっと早くにサラの胎を開いてもよかったでしょ？ね。でも、神様はアブラハムにこの時まで子供を与えないという選択をされたわけです。一番大きなところは何かといったら、これ、アブラハムに対して徹底的なレッスンをしてるだろうと思うんです。彼はずっと子孫がいなければいけないということを考えたし、それ約束されてるのも分かっていたわけですけれども、でも、いえいえ、私のしもべが、いえいえ、イシュマエルがって言って、あくまでも、これはもう不可能だと思っていたがゆえに、別の提案をし続けていきます。けれども神様は、その都度、いや、私を信頼しなさい。いや、私を信頼しなさい。私を信頼しなさいって言い続けていくんです。私が計画している通りに、あなたの生産のサラから生まれるから。で、いつサラの胎を開くのか。いつ開きました？人間的に考えて、子供が生まれることは、全くもって不可能な時に、神様開くわけです。つまり何を言ってるかって言ったら、これは神様、の見業以外の何者でもないことをアブラハムとサラに明瞭に示し、神様ご自身がその約束を守ったがゆえに、この子供が生まれてきたということが明らかになる。だってこれ疑いようがないでしょ、もう。こんな状況になって子供が生まれてくるって考えられない。でも考えられないからこそ、これがまさに神様が成した働きであるということを私たちは理解することができるわけです。この3人の天使たち、そのうちの2人がアブラムの音を離れてソドムとゴモラへと進んでいきます。なぜならば、ソドムとゴモラが非常に悪に満ちた町であったからです。どのような罪を犯していたのか、いろんな罪がそこにはあっただろうと思いますが、でも、その大きな焦点になっていることというのは、彼らの性的な堕落であったでしょう。神様は、その町を滅ぼすにあたって21節でこんなことを言ってました。私は下って行って、私に届いた叫び通り彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたい。これも私を考えないといけません。こういうふうに書かれてるけれども、神様は滅ぼすべきかどうかを思案してたんでしょうか。まだ分からなかったんでしょうか。そんなことはありません。なぜなら神様は絶対的な知識を持ってたわけでしょ。別に調べなくても分かってたわけです。滅ぼすかどうかも決めていたわけです。そうですね。でもそのことを聞いていたアブラハムは近づいていって、こう懇願します。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるんですか？ 50 人いるかもしれない。50人いたら町を助けてくれますか？神様言います。もしソドムで私が正しいものを50人町の中で見つけたら、その人たちのゆえにその町を全てを許そう。アブラちょっと思ったんでしょうね。いや、50人ちょっと多すぎるかなと。45でどうでしょう、交渉し始めるわけです。40人、最終的に10人まで下げていくわけですが、神様はそれに対して10人でも裁かないよというわけです。二人の見つかりがソドムに到着するシーンが19章に記されています。ロトの家で泊まるわけです。ロトが彼らを見ると彼らを招き入れるわけですね。 どうかこのしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりくださいと、朝早く旅を続けてください。ロトがしきりに進めるので、彼らは家に立ち寄って行くわけです。そうすると町の男たちが、若い者から年寄りまでその家を取り囲む。すべての人が町の隅々からやってきた。そしてロトに向かって叫んだ。今夜お前のところにやってきたあの男たちはどこに、ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだというわけです。ここで使われているこのよく知るという言葉は、性的なニュアンスが満ち溢れています。性的な交渉を求める表現です。アダムがエヴァを知って子供が生まれたと同じです。それで、ロトは戸口にいる彼のところに出て行き、自分の背後の戸を閉めた。兄弟たち、どうか悪いことはしないでください。お願いですから、私にはまだ男を知らない娘が2人います。娘たちはあなた方のところに連れてきますから、好きなようにしてください。けれども、あの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。というわけです。自分の処女である2人の娘を犠牲にして、このゲスト2人を守ろうとした。これ、我々にしてみたら、なんてとんでもないことを言う親だと思いがちですが、まあ、当時の文化背景っていうことを考えても、またこの2人がどのような人物であったのかということを認識したロト。だから招き入れたわけでしょ？見たときにね。その2つの観点から見ても、まあ、極端な話だし、正しいことでないとは思いますが、こういうことを言うのは理解できなくはないだろうと思います。この場面で、この天使たちが彼らを助けるので、ここではひとまず状況が落ち着くわけですが、これを見た天使たちは、12節こんなふうに言います。他に誰かここに身内の者がいますか？あなたの婿やあなたの息子、娘、またこの町にいる身内の者を皆、この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしています。彼らの叫びが主の前に大きいので、主はこの町を滅ぼそうと私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちを妻にしていた婿たちに告げた。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるか。しかし彼の婿たちはにはそれは悪い冗談のように思われた。夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立てていった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。そうでないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまいます。彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と、彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。これは彼に対する主の憐れみによることである。その人たちは彼を連れ出し、町の外で一息つかせた。彼を外に連れ出したとき、その一人が言った。命がけで逃げなさい。後ろ振り返ってはいけない。この低地のどこにも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。そうでないと滅ぼされてしまうから。主はどうかそんなことになりませんように。というやりとりがそこであるわけです。で、途中の町に逃げ込むことを許されて、いよいよ裁きが起こります。23節。主は硫黄と火を天から主のもとから、ソドムとゴモラの上に降らせた。こうして主はこの町々と低地全体と、その町々の全住民と、その地の植物を滅ぼされた。というわけですね。そして26節。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので、潮の柱になってしまったということが告げられています。神様は、このソドム、そしてゴモラの町で行われた不貧困のゆえに、その罪の大きさのゆえに、この町を滅ぼすことを選択されました。火と硫黄を持って。で、この町、この一帯ですね、正確に言えば、はまさに完璧な崩壊というのを体験するわけです。振り返ったロトの妻。振り返るなと言われたその言葉に従わなかったそのロトの妻に対しての裁き。まだがこの一連のお話の流れであるわけですけども。ロトとその娘たちは命からがら逃げ延びることができました。けれども、 娘たちはこのまま子供をなしに生涯が終わることを恐れ、何をするんです？ロトに酒を飲ませて、ロトとの間に子を設けるようになるわけです。主の前に喜ばれない行為が行われるわけですが、36節、このように書いてあります。こうしてロトの2人の娘を父親によって身ごもった。姉は男の子を産んで、その子を、何ですか？モアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベンアミと名付けた。彼は今日のアンモン人の先祖である。なんでこんな記述があるんです？またここに帰ってきます。誰に向かって書いたんですか？読者は誰ですか？モアブ人、アンモン人。これらも聖絶の対象となるカナンの住民であったわけです。20章。そこで、アブラハムのまた問題が記されます。また嘘をつくわけですね。そして、21章でイサクが生まれます。約束した通りにサラを顧みられた。主は見つけた通りにサラのために行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。自分の産んだ子をイサクと名付け、8日目に割礼を施したというわけです。イサクとが生まれた後、イシュマエルとの関係というのが非常に難しくなっていくわけですが、その関連の記事が21章に記されます。ここ今詳しく見ることはしないですけれども、一気に、飛びたいと思います。どこに飛ぶかというと、イサクを捧げる、その記事ですね。22章。皆さん覚えてます？新約聖書の中でパウロはアブラハムが救われた、そのことというのが、その最初に15章のところかなで見た、子供が生まれるよって言ったそのことを信じた、だってですね、17章かな、15章じゃなくて、15章ですね、15章の6節、あなたの子孫はこのようになるって言われたそのことを信じたから、それが義と認められたって言います。ヤコブは、ヤコブ書の2章で、信じたことによって救われたって話をするんですが、でも同時に、この22章での出来事を挙げて、それによって救われたという話をします。ヤコブの2章、見てみると、こんなふうに書いてありました。ヤコブの2章の21節。私たちの父アブラハムは、その子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたが見ている通り、信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。アブラハムは神を信じた。それで、それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。というわけです。で、この捧げるという記事が22章に出てくるわけです。神様は、アブラハムがフラフラした信仰者であることを良しとはしていませんでした。結構フラフラしてたでしょ？最初からそうでしたよね。ウルで、カナンに行けって言ったのに、一人で行けって言ったのに、まあ、奥さん連れて行くことはいいですけど、でもお父さんと甥っ子連れて行くわけです。で、ハランでなんととどまっちゃうわけです。で、もう一回ハランでアブラハムに現れて、カナンに行けって言ったら、今度はまた甥っ子を連れて一緒に出かけるわけです。で、カナンの地においても、自分が困難なことがあると、ちょっと嘘をついたりとか、 また嘘ついたりとかいろんなことがあって、そして、約束を与えるにもかかわらず、私のしもべがとか、もうイシュマエルでいいですとかっていう話をするわけですね。いい、大丈夫、サラから生まれるんだよって言ったときに、いや、どうしてそんなことが起こるでしょうかっていう話もするし、信じてないわけじゃないんですよ。信じてるから義と認められてるんだけど、信じてるからカナンの地まで来たんだけども、でも彼の信仰というのは、がっしりとしたものではなかったわけです。でしょ？そんな彼に対して、神様が何をするのか。確かに神様の約束が成就したわけ。そうですね。生まれるはずがないと思っていた子供が約束を受けてからもう25年、30年近くなっているその時に生まれたわけです。そうでしょ？彼は新たな強い確信のもとに主に従っていくことを願っていたはずです。そしてその信仰を神様は具体的な形で試されるんです。それが22章。何が起こったんです？神様こう言います。神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。皆さんだったらこれ聞いてどう思います？100歳にして予約できた子供でしょ。神様が約束してやっと与えられた子供、もう時期的に目の中に入れても痛くないかもしれないですね。イサクを目に突っ込んでも痛くないと思うぐらい可愛い子であるわけです。でしょ。あなたが愛している一人子イサクを釣る。何するんです？そのイサクを全焼の捧げ物として捧げなさい。ものすごい無理な、理不尽な要求だと思うかもしれません。だってあなたちょっと待ってください。神様、あなた今さっき与えてくれて、なんでこれ捧げないといけないんですか？というわけです。まあ、今さっきではないですけどね。でもアブラハムの応答を見てください。何て書いてます？ 3 節。私が一番びっくりするのはこの3節の一番最初の言葉です。翌朝早く。なんでびっくりするんです？私だったら翌朝早くはしないです、これ。でしょ？できるだけ出発の時間を遅らせようと思います。だって殺さないといけないでしょ、捧げないといけないでしょ。たとえもし従順になりますって言って捧げる用意をしようと思ったとしても、いやでも神様もう少しだけこの子と一緒にさせてくださいとかって思うのが人間的な感情でしょ。ところがアブラハムは翌朝早くロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて出ていくわけです。ここでのサラとの会話を聞きたいですけどね。書いてないんで何とも言えませんけど、どういう話をしたのかなと思います。さらにちゃんと告げたのかなとか、告げたらさら大泣きして大変なことになるので言わずに出ていったのかよくわからないですけれども、でもすぐに出ていってしまうわけです。アブラハムは全焼の捧げ物のために薪を終わった、焚き木を終わった。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。3日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちにこう言うわけです。なんて言います？すごいこと言ってます。なんて言うんですか？お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行きます。礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言ったわけです。で、何がすごいんです？誰が戻ってくるんですか？というよりも誰が行くんですか？あの山に行くのは誰ですか？アブラハムと息子イサクです。そうですよね。帰ってくるのは誰ですか？これ日本語だとちょっといろんな意味合いで取ることができそうですけど、原文 で、主語を見ると、てか動詞を見ると複数形になってます。つまり何を言ってるかって言ったら、私と息子はあそこに行き、私と息子は礼拝をして、私と息子は帰ってきますってことです。はいって感じでしょ？ええ、だって捧げるんでしょっていう話です。6節、アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、一刃物を手に取ったと、2人は一緒に進んでいった。この時点ではっきりと分かることは、イサクは物心つかない子供ではなかったということです。ですよね。少なくとも二宮金次郎ぐらいの年ではあったわけです。でしょ？焚き木背負うことできたわけだから。全焼の生贄を捧げないといけない、それぐらいの量の焚き木を抱えて山を登らないといけなかったわけです。ということは、小さな子供ではなかったですね。間違いなく。どれぐらいの年齢だったか私にわからないですけど。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。彼は何だ我が子と答えた。イサクは尋ねた。人焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？アブラハムは答えた。我が子よ。神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。この時の顔見たいですよね。この映像にしたくてしょうがないんですけども、ていうか映像を見たくてしょうがないんですけど、どんな顔をしてアブラハムがこれをイサクに言ったのか。だって、アブラハムは分かってたわけでしょ？備えてくださる羊はイサク自身だったわけです。ていうか、イサクを捧げなさいって言われたと。で、この後我々知ってます。羊がそこにいるの。でしょ？でも、それはアブラハムこの時点ではまだ分かってなかったわけです。9節。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして、息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。ちょっとモーセさん、割愛しすぎだよって私は思います。もうちょっと詳細くださいと思いません？ね。正直なところ、アブラハム対イサクっていう対決をしたら、間違いなく私はイサクが勝つと思います。思いません？だって、アブラハムはこの時点で110何歳でしょ？それに対してイサクは多分10代中盤ぐらいなんじゃないかなと思います。焚き木背負ってるから。それだけが根拠なんですけど、10代だっていう。でも、この2人でやり取りするわけです。まあ、とりあえず祭壇築きます。そうですね。で、全焼の生贄が捧げるぐらい、ことができるぐらいの焚き木を並べて、台を置いて、その上で焼こうとするわけです。で、そこまで準備が整いました。お父さん、生贄は？って言った時に、多分、アブラハムは、実はお前なんだよ。って、襲いかかるわけではないかもしれないですけども、そのやりとりがあるわけです。で、イサクがそれ聞いて、ちょっと待ってくださいって言ってもおかしくないでしょ？私はすごい俗的だからそこでアブラハム対イサクの戦いが始まるんじゃないかなと思ってしまうわけですが、多分そんなことは起こらなかったんです。この記事を見る限りでは。何が起こったんです？イサクは縛られたんです。ひょっとしたら、アブラハムが毒を使って眠らせたのかもしれない。薬を使って。よくわからないですけど。でもそんなことはないような気がするんです。この記事見る限りでは。ね。話をしながら、イサクは納得して縛られ、アブラハムはイサクを祭壇の焚き木の上に乗せるわけです。現実的に考えてくださいね。まあ、アブラハムがどういう人物だったのかよくわからないですけど、110何歳のおじいちゃんが、縛られた子供を焚き木の上に乗せ、その祭壇の上に乗せるってものすごい大変だったような気がします。もしイサクが抵抗してたら。10節、アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。つまり何言ってるんです？タイミング的にはこんなところですね。イサクが 作られた祭壇の上に乗っかってるわけです。下に焚きがあって、今まさにそれを燃やそうとしてるわけですが、殺さないといけないわけです。先に血を流すわけです。どうするんです？首をかっ切るわけです。なので、イサクの手を置いたかどうか分からないですけど、でも首を切るために、ほふるために、少なくとも押さえつけて、まさにここまで来たわけです。でしょ？でもう殺す意志が満々なところで神様からこうかかるわけです。なんて言うんです？アブラハム、アブラハム、その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったというわけです。神様はアブラハムを試しておられたわけですね。試練に合わせられて、最初に書かれていた通りです。アブラハム自身がたとえ犠牲が何であったとしても主の前に従順に従うかどうかということが試されていたわけです。神様が言うことが本当であるということに対する確信を揺るぐことがないほど持っているかどうかを試しておられたわけです。でね、一番大事なところはここです。もし神様の要求というのが自分の息子を殺せということであったとするならば、それだけであったとするならば、正直なところ、このアブラハムの行為というのは非常に問題視されることだろうと思います。だって人の命を奪えって言ってるわけでしょ？何の根拠もなく、理由もなく。それはたとえ神様であったとしても、それは神様おかしいじゃないですかって話になります。けれども、私たちはヘブル人の手紙の11章のところで、アブラハムがどういう思いでイサクを捧げたのかを知ることができます。そこにはこう書いてあります。11章の17節。ヘブルの手紙。信仰によってアブラハムは試みを受けたときにイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクに会ってあなたの子孫が起こされると言われましたが、つまりイサクから子供が星のように生まれると言われましたが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。何言ってます？こういうことです。アブラハムは完璧に完全に神様の約束に信頼を置いていたことをこの22章の記事で証明したんです。なんでそんなこと言えるんです？だって神様はアブラハムに約束した通りに子供を与えました。サラから生まれる子供を与えたわけです。それはもう不可能なことだったわけです。人間的に考えたらサラとアブラハムの間に子供が生まれることは絶対になかったんです。けれどもその中で神様は子供を与えたがゆえに、たとえこのイサクが今この場で私の手でほふられたとしても、神様の約束はイサクから子供が空の星のように増えるというものであるがゆえに、自分がイサクを殺そうが殺す前が、神様はこの約束を必ず成就してくださるから、何が起こるんです？たとえ死んだとしても、イサクは子供を残すことができるものとして再び帰ってくるんだって考えたってことです。ね？アブラハムは神様が誰なのかよく分かったんです。神様には不可能なことがない方であること。神様は決して約束をたがえない方であること。でしょ？で、ヤコブがヤコブ書の中で言ってたことっていうのは何かって言ったら、アブラハムは確かに神様を信じる信仰によって義と認められたわけです。ね、あなたに子供が与えられる、その子供たちが空の星のように増えるんだ言われたときに、分かりました、それを信じます、信頼しますって言って義と認められたけども、その義と認められた信仰というのはまさにこの22章の時点でここではっきりと具体的な形を持って完全に示されて、確かにその信仰があるんだ。どうやって？実際に彼がこのことを行動に起こすことによって、それを行うことによって、揺るぎことのない具体的な形でそれが示された。 行いのない信仰は虚しいものです。ヤコブは言います。行いによって救われるわけじゃないんです。でも救われた信仰、人を救う信仰というのは、このように神様に対する信頼を揺るぐことのないものとして持っているがゆえに、たとえそれが自分たち の目にとっては納得のいかないようなことだったとしても、神様が誰であるのかということに基づいて、それを全うすることができるものだ。すごい信仰だと思いますね。アブラハムの信仰ものすごいと思います。私はよくわからないですけど、具体的に書いてないから。同時にイサクもすごいなと思います。私だったら間違いなく山駆け下りてるから。で、絶対的な自信を持ってアブラハムに追いつかれないから。山の下り、駆けっこで不要そうさ。そうでしょ？でもイサクはそれ選択しなかったんです、多分。ね。なぜです？だって二人とも神様に対する揺るぐことのない信頼を持っていたから。それが父祖アブラハムだったわけです。最後少し中途半端になりますけれども、ちょっと休憩しましょう。このまま続けるとちょっと長くなるので、今10分です。11分。なので25分から始めましょう。で、6時までやります。その後。ちょっと休憩してください。